久米正雄作。熊。北海道で生まれた私の友達が、ある日、私の近所の子供たちの前で、こういう熊の話をしていきました。1。熊と言いますと、言うまでもなく恐ろしい猛獣ですが、熊だって何も好き好んで人を殺すのではありません。人が熊を恐ろしがるように、やはり熊の方でも人が怖いのです。そして人が来るのを知れば、熊の方でまず逃げてくれるのです。けれども両方が不意に出会うか、どうしても顔を合わせるほか仕方のないような道ででも出会うと、熊も絶体絶命になって激しく襲いかかるのです。ですから北海道の山道などではわざと人様のお通りを知らせるために豆腐屋かガタ馬車の御車が持つあのラッパを吹いて歩くのです。夕方の青いもやがかかった谷合いなぞ、郵便の低層夫が腰にはピストルを下げ、テトテトテトとラッパを吹き鳴らしながら走っていくのはなかなかいいものでございます。私はある時、一人の旅飽きんどからこういう話を聞きました。その旅飽きんどは、十勝の高原のあるところで、夕方、道に行き暮れてしまいました。足は疲れるし、お腹は減るし、どこか人家がないものかと思って、なおも重たい足を引きずっていきますと、その中に一面のもろこし畑の中へ出ました。見ると、その畑の中に何やら黒く動くものが見えました。もとより人の背よりも高いもろこしが茂っているのですから、何者だかはっきりわかりません。けれども、もろこし畑の中に今自分いるものは、まさか人間のほかにあろうはずはないと思いました。それでやっと生き返ったような思いをしながら、人家のあるなしでも尋ねようと思って、何気なしにその方へ近寄りました。すると、その間がわずか五軒ほどになって、よくその黒いものを見定めますと、それは思いがけない親父ではありませんか。北海道では、熊のことを俗に親父というのです。旅屋金土はびっくりして立ちすくみました。それと同時に熊の方でも初めてこっちの姿を見て、今までなめずっていたほの赤い舌の動きをとどめて、きっとこっちを見返しました。さあ、こう顔を見合わせてしまっては、もう逃げようも避けようもありません。旅屋金土は一時真っ青になってしまいました。途端に彼はふと神様のお諭しのように大変うまいことを思いつきました。どうすることもできなくなったような場合、人には不意に意外な思いつきが浮かぶものです。彼は手に持っていたコウモリを自分の体の前へパッと差し掛けました。そしてまたそれをすっとすぼめ、またパッと開き、すっとすぼめして、コウモリの陰に身を隠しながら、思い切って熊の方へ進んでいきました。彼はこうしてコウモリを開けたてしながらも、今熊が飛びかかるか、今飛びかかるかとヒヤヒヤして、静かに、近づいていったのです。やがて五軒も進み寄りました。そしてもう熊のいたあたりへ来たと思っても、まだ熊は襲いかかりません。で、恐る恐るコウモリをたたんで前の方を見ましたら、熊はもう逃げて影も見えませんでした。彼は思わず、今までの危うかったことを忘れて、微笑みを漏らしました。それは、 コウモリを開けたてした形が熊には何と見えたろうと考えたからです。本当に熊にはどんな怪物に見えましたろう。2. もう一つ。これはある牧場の男から聞いた熊とお牛との喧嘩のお話をいたしましょう。北海道ではご承知の通り広い野原がありますので、牧畜が大変盛んです。そして大抵の牧場にはたくましいお牛が飼ってあります。このお牛の強いのになると、熊と喧嘩をしても負けないのです。その牧夫、牧場に働いている男のことが見たというのも、その勇ましい喧嘩の一つでした。これもある夕方です。いつも放し飼いにしてあるお牛が、日暮れになれば小屋へ帰ってくるのに、どうしたものかその時戻りませんでした。不思議に思った牧夫は、まさかそんな大事が起こっているとは知らず、牧場の隅々を探しに出かけました。すると、そこの牧場の片隅の大きな立ち木の二三本ある影で、お牛が一匹の熊を相手に、じっと睨み合いをしているじゃありませんか。彼は驚いて逃げようといたしました。が、足がすくんで走れません。それにまたこの二匹のにらみ合いが果たしてどうなるかと思うと、怖いもの見たさに魂を奪われ、幸いに傍らの立ち木の陰に身を寄せて震えながら見ていました。熊と牛とはお互いの争いに気を取られて、彼の見ているの謎には気がつきません。熊と牛とはなおも長い間睨み合っていました。けれどもその間に、お牛は後足で土をしきりに掘って、自分の足場がうまく座るように、土地にくぼみをこしらえました。そしてそれが出来上がると、どっかとそこへ足を折って座り、身を沈めるようにして、熊の方の近寄るのを待ちました。熊の方でも気味が悪いから、おいそれとすぐ手出しはいたしません。牛の様子をじっと見ていながら、ただ頃合いを図るように睨んでいるだけでした。お牛の方では戦闘準備ができたからもうちょっとも動きません。ただ赤く血走った目を開けて、じっと低いところから熊をうかがっているばかりです。熊は長い間睨んでいましたが、もう自分の方から進まなければ、いつまで経っても埒が明かないと思ったものか。今、じりじりとお牛の方へ、黒く重たそうな体を押し進めて行きました。彼らはもう三尺ほどを隔てて向かい合いました。が、まだ熊は襲いかかりません。牛も黙っています。こうしてまた五分間ほど睨み合いました。まるで二匹の様子は、はち切れるほど力が入って、しかも林のように静かなのです。やがて、熊は思い切ったように、奮然と後足で立ち上がると、その右手を牛の左の角へぐいっとばかりにかけました。牛はまだ動きません。しばらくすると、今度は熊がその左の手を牛の右の角へぐいっとかけました。すると、その途端に牛は待っていたと言わんばかりに、全身の力を角に集めてぐいっと熊の腹を突き上げました。不意を食らった熊はその角を避ける余裕もありません。一月突き上げてしまってからは、もう何と言っても勝負は牛のものです。一旦突き上げられた熊が必死になってかき裂こうとするけれど、突 き上げ突き上げ体を進めて、ほとんど熊の体が地につかぬほど手玉に取りながら、その喧嘩を始めた場所から四五軒向こうの大きな立ち木の根元まで押していきました。そしてその幹へ熊の体をぎゅっと角で押し付けてしまいました。こうしていつまでも動かないので、やがて恐る恐る牧夫が言ってみますと、お腹をめちゃめちゃに突き裂かれた熊をしかと幹へ押さえつけたまま、いつの間にか大牛の方も死んでおりました。さすがに強い大牛さえも、その争いに力を出し尽くして、相手が死んだのを見て取ると、ほっと安心して息が絶えてしまったものと見えます。牧夫は、そんな凄まじい争いを生涯中に見たことがなかったそうです。